始まりました初学ラジオ。廿日市西高校出身木村道太です。
廿日市高校出身の東園めぐみです。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、いやね、春がもうちょっとで見えてくるかな。
そうですね、なんかあったかくなったと思ったら雪が降ったりとか、
うん、そうだよ、うん、読めないんですよ。
そうなんですよね。
本当に読めないんですけどね、うん、まあ、廿日市はね、山があって海があってみたいな感じだから、はい、うん、こういろんなところで遊べるからね、うん、どんな気候も全対応というふうに
確かにぴったりだ
思っときましょうよ
いいですね、
はい、でそんな中ですね、はい、我々この廿日学ラジオにとってこの季節といえばあれの季節と。
あれですよね、
昨年ありましたから。
昨年に続き
今年もやっちゃいましょうと、はい、いうことで、昨年に続き第2回 G5 廿日市サミットやりました。
やりました。はい、2月4日に行われた第35回2024大野夏季フェスティバル、ボートレース宮島のメインステージに廿日市の高校生たちが集結しました
ねえ。今日はその、G5 廿日市初学サミット、うん、この模様をですねたっぷりと聞いていただこうと思います。それでは各校代表の入場シーンからいってみましょう。
それでは各学校の皆様をお迎えしたいと思います。皆さん拍手で迎えてくださいね。佐伯高校1年の中田奈々さん、1年生の久保千夏さん、続いて山陽女学院高等部2年の平川くるみさん、2年の上時さえさん、続いては廿日市高校1年の大村幸喜さん、1年の河野雄志さん、続いて廿日市西高校2年の中本大輝さん、1年の小林なのかさん、そして宮島工業高校2年の竹本千佳さんです。
すごいいいですね、はい、
届きました。
改めて今日は、この皆さんで廿日市について語り合っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
感動的でしたね。
はい、どうですか、ちょっと拍手小さめだった
いやだから昨年も全く同じこと言ってるんですけど
本当
あのね、そう、これは大きなね、この大野夏季フェスティバルというイベントの、もうほぼトップバッター的な位置づけなんですよ。
そうですよね、
はい、まあ、ぶっちゃけると朝早いんですよオープンって言ってすぐ始まるから
そうそうそう、
いないんですよ人がね、
う
ん、
そうですね、高校生たちもなんか間に合うか入れるかみたいな開門がね、なかなかね、
う
ん、だから
パチパチパチ今ほぼ関係者っていう
そう実は
状態なんですけど、いやそんなこと、うん、でもね、ここでまあバーッと皆さん登場していただきました。
はい、廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校という廿日市市内の5つの高校に通う現役の高校生が同じテーブルで語り合う G5、 これって何でしたっけ。
G は学校です。
学校、はい、学校5サミット
学校サミット
っていうことですよね。 G5 サミット
ですからね、はい、そうだからもうサミットありましたねみたいな感じになってるじゃないですか
、
ね、広島的にはね、だからあのサミットでその時に出した料理だったりを今後レガシーとしてね伝えていくんでしょうけど、うちはレガシーなんかしませんからやりますよ毎年やめろと言われるまでやりますよ、
はい、
サミットはずっと廿日市で行われるということで、うん、このサミット、まあ、高校生たちが、ね、なかなかこう同じ高校生でも他の学校の人と会うことないから。
そうみたいですよね、うん、
このサミットの中でどんな話をしてくれるのかっていうところを楽しんでいただけたらと思います、うん、
はい、
じゃあ最初はですね、ズバリ各学校の魅力について、話をしてもらいました。どうぞ。
制服がこう並ぶだけで楽しいね、東園さんね。
そうですね、一度にこう並んでずらっと見れる機会なかなかないですよね。
そうなんですよね、うん、うん、じゃあそんな中、早速ですがお話をしていきたいと思います。
はい、
皆さん大丈夫ですか、元気ですか。 おー、いいですね。ラジオなんて手挙げても見えないんですけどね
目の前のマイク持っていただいてお声もください。
はい、ではですね、お話ししていただくべく、
はい、
もう議題に入っていきましょうか。
いきましょうか。
いきましょう。
はい、
最初の議題、ズバリ学校についての話をしていこうかなと。
学校ですね、うん、はい。じゃあそれぞれの学校に、うん、自分の学校の自慢のポイントご紹介いただきましょうか。
はい、自己紹介も兼ねていきたいと思います。
はい、
ではまず廿日市西高校行ってみましょうか。はい、これ誰に来るか分かんないですけどね、
うんうん、
はい、行きましょう。
うわ、大丈夫。
じゃあ中本君からお願いします。
廿日市西高校の魅力ですよね。
はい、自慢ポイント。
屋上から見える景色が綺麗なところです。
はい、うん、屋上、おお、ちょっとうなずいてる方もいますが、
あ、知ってる知ってるみたいな感じ。
何が見えるんですか、屋上から。
宮島が見えますね。
宮島が見えるんです。
三田さんもね、廿日市西高校出身ですけど、
はい、
はい、どうですか、やっぱりあの屋上っていうのは好きでした、うん、好きな場所でした。
まあ、景色はいいですよね。坂のね、上にあるから、うん、やっぱあそこからゾーンと見えるあの景色はやっぱ素敵ですよね。
はい、
素敵ですね。
見応えがあると思います。
はい、いいですね、そうなんですよ。じゃあ続いて小林さんにも聞いてみましょうか。
はい、
家じゃないですね、学校のすぐ近くにファミリーマートがあって、うん、朝ギリギリに駆け込めるところですね
結構リアルな声ですねこれね。
学校の近くにファミマがあると。
あるんですよ。
なるほど、それはやっぱポイントとして大きいですよね。
そうですね、朝ごはん食べ忘れても調達できるから、朝から
じゃあ学校で友達におはようっていうよりファミマで会うことの方が多かったりするの。
それはないん
です。それはないの。
それはないですよ。
ごめんなさい、失礼しました
はい、ありがとうございます。廿日市西高校の2人です、うん、
はい、
はい、じゃあ続きまして、うんうん、じゃあ宮古いきましょうか。
はい、
じゃあ竹本さん、学校の自慢のポイントを教えてください。
は
い、
宮古の魅力は普通科とは違っていろんな科があることですね。
おお、例えばどんな科がありますか。
7つあって、機械科と建築とインテリア科と電気科と情報とあと素材システム科です
。ああ、すごい、
いっぱいありますね。
ねえ、うん、僕も初学ラジオ始めていろいろ話をね聞かせてもらうようになって、あ、こんなに専門的なこと勉強してるんだっていう感じでね、
うん、
機械とかもすごい変わったのにたくさんありますもんね。
そうですね、もう順から見たら全くわかんないです。
そうか、科が違うとね。
そうか、
竹本さんは何科ですか。
私は建築科です。
建築科、そう
か。はい、ありがとうございます。
ね、ありがとうございます。
今日はトークをたくさん組み立ててくださいね。はい、
よろしくお願いします、
はい、あんま上手くなかったね。はい、次行きましょう。
徐々に
山陽女学園のお二人お願いします。
はい、
じゃあどちらから行きましょうか。じゃあ上時さんから行きましょうか。
部活動が盛んなところです。
部活動が盛んなところということですが、上時さんは何部でしょう。
ダンス部です
。ダンス部、え、もしかして今日じゃあステージでダンスする。
はい、踊ります。
はい、そうなんです。上時さんは今日ね、ダンス、はい、この後ね何時ぐらいですかね。
1時55分からです。
はい、7時55分からやるんですよね。神楽に入ってるわけじゃない、神楽ではないですよね。神楽ではないです
違いますよ
当たり前のこと聞かないでくださいありがとうございます、
はい、
そうか、部活動ね、部活動の話もいろいろ聞きたいところですけども、
はい、
じゃあ平川さんはどうでしょうか。
山陽女学園の魅力的なところは学校内が賑やかなところです。
あ、みんなワイワイしてる感じ。
めっちゃ笑い声とか
響
き渡ってて、
うん、楽しい、
楽しい、
もうだって笑顔が素敵ですもん、
うん、
そうね
いいですね。
それなんか
楽しい学校、
クラスの中に笑わせる子がいるみたいな、そういう感じっていうか、もう学校全体がもうなんかニコニコしてる感じ。
はい、
ああ、そうか、まあね、 こういう話聞くのもだから他の高校の人はあんまないと思うから、そうなんだみたいな感じでうなずいてますもんね。
ですね。
うちも笑いが多い人ってとこありますか？手挙げてもらっていいですか？早い。
最高校早かった、ね。
最高校早かった。挙げてない学校大丈夫ですか？ちょっと不安になりますけど。
楽しいですよねみんなね。
よかった。ドキドキしちゃいますね。はい。じゃあその元気な佐伯高校聞いてみましょうか。
はい、佐伯高校の魅力は何ですか？
じゃあ久保さんお願いします。
高校の魅力は雪景色が綺麗なところと生徒個人個人が面白いところです。
そうだよ、
ね、あの佐伯高校の方はやっぱり雪の話題はね毎回ね初枕ラジオ出演の時聞きますけど、今年の雪の状況はいかがですか？
めちゃくちゃ積もりました。
やっぱり積もったら雪合戦とかさ、雪だるま作ったりとか、そんなことしますか？
やりました。
はい、すごい。
中田さんは、その佐伯高校の雪だるまはどんぐらいのサイズ感なんですか？でっかいのやっぱ。
ちっちゃいのも大きいのも作って、なんか廊下歩いてたらちっちゃい雪だるまが何個も並んでるっていう状況があって可愛かったです。
いいなぁ、面白い。
先生が立つところででっかいのを作るとかそういういたずらとかは
校門
のところで、
雪だるま作ってる人たちはいました。
やっぱいるんだよ、いつの時代も、ね。そうかそうか。じゃあそんな中田さんはどうですか？自慢ポイントありますか？
上下関係が全くないところと、図書室が最高なところです。
いいですね。そうね、佐伯高校はこうコンパクトなので、結構その先輩後輩関係がめっちゃなんか仲良しって聞きますよね。
はい、めちゃくちゃ仲良しで。
そうなんですか。なんか高校生、まあね、小学校ぐらいまではあんまりこう、ね、上下関係とかないけど、中学校に入ってましてや高校生になったら結構ガチガチな、ねね、イメージあるけど、そんなことがないってこと？
全くないです。
すごい。
なんかね、焼きそばパン買ってこい的なやつはないんですよ。
それ今どこの学校ないですよ。
古い。
ないか。あっちゃダメですよ。
ダメです。そうですか。すいません。そうかそう。それいいですよね。やっぱね、みんな学年超えて仲良しっていうのはね。とあとは図書室って言ってましたね。
図書室？
はい。図書室が最近リメイクっていうのがされて、ソファーとか絨毯とかなんか大きいぬいぐるみがあったりして。すごい快適な雰囲気なので、とてもおすすめです。
大きいぬいぐるみがあるんですか？
私も思った。何？
カエルのぬいぐるみがあります。
カエル？
気になるな。
ねえ、
かわいいカエルが今。
でも大きいんでしょ？
生々しくはないやつね。
生々しくはない。
そうだよね。それはもう理科室になっちゃうもん。そしたらね、
ちょっと気になりますね。
でも、じゃあなんか他の学校でも最近うちの学校ここが新しくなったよみたいなのがあったらちょっと手を挙げてもらっていいですか？どうですか？もしくはここがうちの学校はここの部屋が施設がいいぞみたいな。
やっぱ学校によってね、いろいろ違ったり。
特にない。
違うの
思いついたら後でもじゃあ教えてください。じゃあ一応初高まで行っちゃいましょうか。じゃあ廿日市高校さんとどうでしょう？
廿日市高校の魅力はグラウンドが広いということです。
グラウンドが広い、こうブワッとこう広いと。河野さん、ね、河野さんそうですよね。グラウンドは、結構じゃあ体育とかも。
そうですね、結構開放感があるというか、6つの部活が同時に練習できるぐらいの広さ。
そんなになんですね。東園さんは廿日市高校出身ですけど。
そう、廿日市出身なんですけど、グラウンドの位置もちょっと変わってますよね。
そうなんですよ。廿日市高校ではあるんですけど、グラウンド自体は広島市にあるんです。
そうなんです。
住所で言うとってこと？ Google マップで行こうとしたらそうなるってこと？
そうですね、
川を挟んでちょっとちっちゃい橋みたいなのがあるんですけど、校舎からそのグラウンドに行くためにその橋を通ってグラウンドなんですよね。
そうなんです。
そこが広島市なんですよ。
面 白い。じゃあ半分広島市みたいな感じなんですか、廿日市高校といいな。
そうですね、半分は広島市、うん、
言い切りましたが、グラウンドは広いと。おお、じゃあどうでしょう、もう聞いてみましょうか。大村さん、いいですか。
はい、校舎の隅々から感じることができるんですけれども、うん、非常に歴史を持っている学校ですね。
なるほど。さっき新しいなんて話をしてたけど、
うちは違うと。
廿日市高校は歴史を感じる。
そうです。
だね、うん。だからヴィンテージ感っていうのが売りだったりするわけですね。
そういうことですね。
そういうことですよ。うん、
そうか、歴史を感じながら、うん、古いってことじゃなくて？
それはちょっと言葉が、
うん、よく歴史を感じる。そう
です、古いとかボロいとか言ってないじゃないですか、全然。
そうですね。
ね、
そうですね。
いいところですから。
ありがとうございます。
ダメージ系ですよね。
そうですね。
あ、ダメージ系？
あるじゃん、ジーンズで穴が開いて。
はいはいはい。
ね、ああいうやつですね。おしゃれ。
その通りです。
おしゃれですよ。何を言ってるんですか。
おしゃれです。
廿日市西高校も結構古風感じます。
来た。廿日市西高校もね、割ともうヴィンテージの域に達し始めてる
よね。そう、感じますよね。
ちょっと感じるよね、うん。
やっぱディズニーランドとためっていうのもあるんで。
あ、そう、ディズニーランドと同い年なんですよ。
あ、そうなんですか。
今年だ
40周年ですね。
40周年、
そう、
40
周年、ほとんど直してないですもんね、だってね。
何も変わってないです
ね。何も変わってない
今困ってるとことかないですか。こう、ここちょっと隙間風が寒いなとか。
あ、それボロすぎます
ちょっと雨漏りがするなとか、そういうのないですか。
まあ、それはないです、
ね、そこまではない、ね、そこはちゃんとしてますもん、
ちゃんとしてますよ、そこは。
わかりました。
大丈夫ですか、他の学校、うちの校舎の方がもっとボロいぞっていうのがあったらボロいじゃない、歴史があるぞっていうのがあったら、
ヴィンテージ感。
佐伯高校はどうですか。割となんかね、エアコンがない問題とかは聞きたりしますけど。
聞きますよね、
うん、はい、そうです。あの、夏とかめちゃくちゃ暑いし、冬とかはめっちゃ寒いです。
ほら、めっちゃ寒いですの寒いか、多分僕たちが思ってる寒さと比べ物にならないくらい寒いんじゃないかと。
違うんでしょうね、
思う、うん、ね、はい、三栄養女学園はね、素敵なあれですよね、校舎的にはね、うん、そう、なんかそんな、もう私たちは別にそこにはヴィンテージとかよく分かりませんみたいなスンとされておりますが、宮校はどうですか、校舎は。
宮校は結構さっき、あの、歴史を感じるって言われてたんですけど、こっちも結構歴史を感じる気がします。
あ、本当ですか。
あ、そうね、宮古もなんか奥にギューンとこう長い感じでたくさん校舎ありますもんね。
そうですね、科によって塔があるんで、ね、
うんうん、
なんかもう入ったらその科の感じがあります。
なんか科の香り、
香り
え、なんかその置いてあるものとか、建築家だったら木材とかいっぱい置いてあるので、ああ、建築家だみたいな感じがあります。
同じ学校でも全然雰囲気が違うってことですね。
そうですね、はい、
そういうのも面白いよね。
いいですね。
G5 廿日市サミット、学校について各校ね、まあ、プレゼンといいますか、
はい、
魅力のお話をしていただきましたが、
はい、学校の校舎の歴史を、ね、うん、感じるっていうところ、みっちゃんさん、ヴィンテージ系とかダメージ系、
はい、
いい表現、いい表現見つけましたね。
あの、でも、うん、そのまあ、真面目な話するとね、うん、やっぱり、僕が多分そのいわゆる団塊ジュニアなので、子供すっごい多かった時代、でその頃に結構新しかった校舎みたいなものが今ぐるっと回って、もうおじさんとかおばさんになってるじゃないですか、
校舎が
ね、うんうんうん、だからこっから多分直すんだと思うんですよ。各ね、結構今学校の補修工事またしてるじゃないですか。だからそんな今ちょうどこうバランス的に微妙なとこなのかなっていう気も。
そうなのか、
したりとかね、うん、するんですけどね。
なるほど。
ねえ、どんな感じに校舎も変わっていくのかななんて思いつつ、ね、でも皆さんやっぱね、自分の通ってる学校へのこう思いはあるなというのをすごく感じますよね、
うん、そうですね。学校の中が賑やかで明るいとか、部活が盛んとか、うん、あと佐伯高校なんかね、地域の特色としてちょっと寒いからね、雪で遊んだりっていうの
は、ね、ちょっとどころじゃないでしょ佐伯高校は
ちょっとやまないで言ったんだけど、そうか、すごく寒いそこ気遣い必要なかったですか
いや、ないと思います、とかね、廿日市西高校近くにコンビニがあるみたいな、
あれも面白かった。
でもそういうのもやっぱ高校生の目線からすると自分の学校の大きな魅力なんだろうなと、
う
ん、
そう、
廿日校はだからグラウンドは五日市ってことなんだ。
そうなんですよね。だから私も通ってた時それ聞いて、うん、なんか不思議だな、廿日市高校なのに。
もうそのグラウンドの土地だけ廿日市すればいいのにねって言ってたら戦国時代になっちゃう
ここだけ、
ね、領地の取り合いみたいな感じで、いやいやいやなどとね、まあ、各学校が各学校の話するから他の高校の子たちがすっごいキラキラした目で見てて、
あ、そうでした ね、
ね、それもすごく素敵でしたけど、うん、じゃあ続いて行ってみましょうか、
はい、
続いては何しましょうかね。
はい、続いては学校のことを知りつつ事前にリサーチしていた他の学校への質問タイム、
はい、高校生が高校生に質問するという、そんな内容になっていますが、どんなことを聞いてるんでしょう。まずは高校生活のあのビッグイベントについて疑問に思ったなんて質問が飛び出しました。
廿日市西高校の、中本さん、
はい、はい、
修学旅行の話気になってる。
そうですね、修学旅行気になりますね。皆さんどこ行ったのか。
やっぱね、コロナもね、もう一応落ち着いて修学旅行も行けるようになってるので。
そうですね、
まあ、さっきあの裏で話してみた感じ、2年生の方多かったんで、まあ、2年生がどこ行ったのかとか、あとまあ1年生がもう来年どこに行くのかみたいな話をちょっと聞いてみたいなと思って、
はい、じゃあまず言い出しっぺの廿日市西高校はどこなんですか。
自分が行ったのは沖縄でした。
おお、沖縄か。
沖縄ね、
沖縄行きましたね。
予定通り、予定通り。
はい、もう予定通りで。
うーん、
泳いだ。
泳ぎました。あの瀬戸内海と比べてなんか波が荒いなって感じましたね。
結構穏やかですもんね。
瀬戸内海で慣れてるからだと思うんですよね。
あ、
そうね、まあ、そういうのに気づけるっていうのも大事ですよね。
まあ、海の男だと思ってるんで、
うんうんうん、はでも広島で海の男だと思ってて外行ったらあ、ごめん海違ったわってなるよねちょっと穏やかすぎたそうそうそうそう、あ、こんなだったっけ、そんな進まなかったっけみたいな、
うん、
なりますね。はい、ありがとうございます。じゃあ他の学校も聞いていきましょうか、
はい、
じゃあ一番奥から行きましょう。佐伯高校、佐伯高校は修学旅行どこでした。
沖縄です。
あ、沖縄。
仲間じゃん。
仲間じゃん、急に来たね、沖縄。
はい、
波高かったですか。
まだ行ってないです
。ああ、これからね。
これからね、これから楽しみですね、じゃあね、はい、後であの個人的にじゃあどこが良かったか、ね、初日先輩に聞いてみるともいいですね。
はい、
もう全然おいで、全然おいで、もう待ってるからね
、はい
はい、じゃあ三谷女学園もういいですね。三谷女学園チームどうでしょう。
三女は3つコースが今年はあって、北海道、関東、沖縄があって、私は関東行きました。
関東、
うん、
はい。一緒です。
一緒です。
関東、関東はどこに行くんですか。
ディズニーランドとか、うん、浅草、
うん、
富士山の5合目とか行ったりしました。
うん、5合目
車でバスで行けるところまで富士山。
あ、じゃあ景色見る的な感じで。
そうです。
歩いて上がるわけじゃない。
上ではないです。でも結構上なんで寒かったです。
いいですね。寒かったって感想いいですね綺麗だったじゃない、
うん、
綺麗はもちろん、
もちろんもちろん
ですね。富士山、ありがとうございます。関東、じゃあ廿日市高校はどうですか。
廿日市高校は北海道ですね。
修学旅行、
まだ、1年生なんで、
うん、
今年の10月ぐらいに行くんですけど、
うん、10月だったら結構なんじゃないですか。
結構寒い。
そうかもしれないですね、
うん、
今年の先輩方は、旭川動物園であったりとか、うん、であとはカヌーをしているらしくて、
らしい、
らしい、
うん、
1年生の時に修学旅行の情報ってあんまり入ってこない、
ね、あんまり入ってこないです ね北海道行ってこんなことしたよぐらいしか入ってこないんで、
うんうんうんうん、噂話として
噂話ですね。
あ、いいですね、ありがとうございます、うん、はい、では宮島工業高校宮校はどうでしょう。
宮校は東京行きましたね。ディズニーランドとかあと横浜中華街とか、うん、いろいろ回りました。
へー、これだから三条と一緒ってこと
か。そうです ね、でも日にち違うんで合ってないんですけど、うん、ちょっと回るとこはもう大体一緒な感じです、
うん、ねえ、あとでそういうのじゃあどこで回ったかっていうのをね話していただいて。
そうですね、あとは任せて、ね、
あとはもうあとは若い者に任せて、はい、あ、でもそう修学旅行情報とかも各学校とかあんま多分ねえ、うん、そんなまとめサイトとかないですもん
ね。確かにないですね。
面白い、うん、はい、じゃあ続いてちょっともう一個やっぱこれは聞いとかないかんだろうということで、はい、校則行ってきますか。
あ、校則ね、はい、うん、
校則が気になっているのは初校の河野さん、はい、
そうですね、今髪型の校則を変えるか変えないかみたいな論争というか、うんうんうんうん、が進んでいて、各校の髪型の校則というか、うん、どんな感じなのかなとちょっと気になってるんですけど、
初校の髪型の校則はどんな感じなんですか。今変わるか変わらないかっていうのは、
2ブロックを解禁するかしないかっていうところですね。
出ました2ブロック、
はい、初会地の高校生がみんな抱えている2ブロック問題、
みんな言いますよね。
みんな言う、うん、昨年のサミットでもこれ議題に上がりました。
そう、
はい、じゃあ実際聞いてみましょう、この5校の中で2ブロックが解禁している学校はありますか。手を挙げてください。
お、上がりましたよ。
佐伯高校、はい、お願いします。
佐伯高校は
止まってます。止まって、はい、佐伯高校は、
佐伯高校は髪型がめちゃくちゃ自由です。何でもいいです。
来ました、何でもいいです。
じゃあよく女子は前髪が目にかかっちゃダメとかそういう学校もあったんですけど、そういうのも特に、
特にないです。
あ、自由なんですね。
はい、
やばい、こんな髪にしてても大丈夫ですかこんなって言っても大丈夫ですけど
大丈夫です。
大丈夫、すごいな。
それ自由すぎないですか、
ね、木村の髪はちょっと自由すぎるね、
ですよね、
うんということですが、他の学校はじゃあ2ブロックはちょっと厳しい、あ、みんなうなずいてますね、女の子はなんかこう気になるところあるんですか、校則の髪型でここが厳しいみたいな、うん、どうですか。
編み込みが禁止なところ多くないですか。
編み込み、
どうですか。
編み込みが禁止なところって言われてます。宮島工業高校と20日西高校は、
うんうん、三条さんも上がってないけど編み込み、
三条は基本的に髪型は自由、
自由、
すごい、
うん、
だから大丈夫とそんなに言われない、うん、
特に言われないです。
うーん、初子はあるか男子だからわからないのか。
そうですね、女子に聞いたらわかるかもしれないですけど、ね、ここをじゃあ今この2人ではま
だ答えられないよね、はい、うん、そう、河野くんが編み込みが知ったことがわかんないよね。
全くわから
ないですよねそれはそう、それはそうだね、うん、でもまあ厳しさはある。でも男子がやっぱ2ブロックダメってなるとやっぱ女子もそれなりにあるんだろうけどね、うん、ねえ、これはでも今変えようとしてるって話したじゃないですか。それどういう活動をしてるんですか。
そうですね、生徒会が主体となってやってるということは生徒の耳には入ってるんですけど、そこから先のことはもう全く、そこの変えようとしているということはまだそこまでしか、うん、
なるほどね、
伝わって、
何かアクションは学校内で起こってるっぽいけど実際にどこまで進んでるかみたいなとこまでまだ分からない。
まだ噂話でしかないし事実がどうかも分からない、
うん、へえ。でも大村君と河野君今1年生だから、あと、ね、2年生3年生卒業するまでにはもしかしたら2ブロック OK になってるかもしれない。
かもしれない。
へー、 OK になったらしますか。
なってもしないと
思う。なってもしない大村君
洗脳会
僕はですね、毛量が非常に多いという特徴を持っているので、するかもしれないですけど、 まあ、どうせするならもっと奇抜にしたいって
もっと攻めたいんだ。
そうですね。
なるほど、次の高速のトライになるかもしれないね。だからね、
う
ん、そうか。え、初西と宮古は今ね禁止な中でそれを変えようっていう動きが出てるんですか。
まあ、自分たち生徒会なんで、まあ実際に変えようという取り組みを行おうとしているんですけど、ただまああのうちの高校あの生徒指導が多くて、うん、あのまあなかなかその髪型を変えるとか校則を変える系の話がなかなかやっぱ取り合ってもらえないんで、
うん、
まあ、進めようにも進んでないのが現状ですね、うちの高校は。
進めたいけどなかなか進んでいないと。
はい、そんな感じです。
まあ、これ公共電波で今話してますからね、これが届けばいいですね。
まあ、届いてほしい人に届いてくれたらいいですね。
届いてほしい人にね。そうかそうか。宮古はどうでしょう。
自分生徒会なんですけど、うん、そういう活動は一切してないですね。
あ、
やっぱ今のルールがもうこれが正しいって感じなので、うん、やっぱりしないですね。
なるほど。そこに関してはそんなに生徒からの声もなく。
いや、かなりあるんですけど。
あ、かなりあるの。
でも、変えれないですね。
あ、
やっぱ変えたいって思うけど変えられるものだと思ってない子も多いのかもしれないですね。
そうね、うん、あと宮島工業高校は前聞いたけどその機械とか使うのにその危ないっていうのがあったりとか。
そうなんですよ ね。髪の毛も結構眉毛にかかったらいけない、女の子はかかっちゃいけなくて、うん、男の子もこの耳にかかったりとか2ブロックもダメだし、
うん、
やっぱ眉毛が見えてないとダメみたいな。帽子をかぶったら髪の毛がバサって目に入っちゃうので危険が、うん、になっちゃうのでダメっていう、
なんかそういう理由がはっきりちゃんとあっての拘束だっていうのは聞いたことがありますけどね、うん、
納得できますね。
そうね、うん、いやこれはでも掘っていけばなかなかいろいろ面白いことになりそうですけど、まあ、自由であることだけが正しいわけじゃないんでね、うん、必要なものは必要として残しつつ変えられるところでも変えていくっていうのもね大事ですけどね。
G5 廿日市サミット、廿日市市内5校のね高校生と校則、
はい、
あと修学旅行の話などが、うん、学校同士やっぱ他のことが気になるってやつね、うん、出てきましたね。
そうですね、うん、修学旅行学校によって本当エリアも違うし、でも沖縄いいなって、うん、私高校の時は東京だったし周りの学校も大体東京だったんですよね。
あ、僕の頃も東京でしたよ。
うん、
なんかそうね、まあ、選択肢があるところも結構増えてるっぽいですけど、でもあんまり変わってないっちゃ変わってないのかもしれないですよね、うん、東京か
なんだろう、なんだったんだろう。
いやそうそうそうね、まあね、うん、そうね、
はい、
修学旅行自体のもうちょっと俺は細かいその行ってなんか何をするのかみたいなこととかまで聞きたかったけど、ちょっと時間がねやっ
ぱそうですね、
なかったから、うん、それちょっと今後の課題だな、うん、聞いてみたいな。
あ、今度ねもっともっと深く、う
ん、修学旅行もだって授業の一環的な感じだから向こうでワークみたいなこともするはずですもんね。
そうですね、なんか職業体験とかありましたね、私たちの時は、
ね、僕らの時ただ行っただけだった気がするからそこまで意識高くなかった気がするんだけど、
はい、最近は変わってきてるんですかね。
いや絶対変わってると思うので、うん、そのあたり聞きたいなと思いつつ、うん、変わらないのもこっちもだよね、はい、2ブロック。
いやー、2ブロックの問題ね、強いですね。
これ一生言い続けるんじゃないかぐらい変わらないですよね。いつかこのサミット開催してる間になんとか変わってほしいよね。
いや本当この、ね、あの学校サミットの中で変わりましたっていう報告聞きたいですよね。
いや聞きたい。このラジオを聞いてる高校生もそうだそうだって今拳を上げてると思いますよ僕たちが先頭切ってやるっていう、
ね、
でもね在校してる生徒確かにね中学校卒業して高校1年生になっていきなり校則の話とかできないじゃん、
うん、
で2年になってよし分かってきたなってタイミングでもう受験が始まって、はい、3年になっても出ちゃうから、
あーそうか、
ねえうまいことこう直すタイミングないもんね。なんか OB とかそのね、卒業生がそこで口出しできる権利とかあればいいんですけどね例えばね。いやいやでもそのそうう、ね、自分たち在校してる時にここが不便だったんでっていうのを先輩が言える制度とかがあれば、
うんうん、
だから先生に負担があったらまだ大変だから、そうじゃなくて先生に負担はないですよ、
うん、
でもこのなんか評議会みたいなのがあって、
はい、
あでもそういう風にしてもいい気がするけどね、その、うん、学生たちがね変なストレスになるよりはなんかそのね精査してパッと変えられるものは変えるみたいなのが後々あってもいい気がするけどね。うん、
ですね。でもそういうルールを変えたいということで生徒会が、ね、主体で動いてるっていうのもね、いろんな学校で聞くし、なんかより自由度を、ね、求めてそういうの変わっていく時代になってるのかも、
なってほしいよ、ね、その卒業生がよくベンチとか送るじゃないですか、何年卒業、はいはいはい、あんなより2ブロック送ったけど絶対喜ぶでしょ、
2ブロック OK ですよの制度、
そうそうそうそう、何年度卒業生が2ブロック2ブロック払いましたみたいな、
そう面白いな、
これめちゃくちゃいいと思うんですけどね、
あいいですね、
そうそうそう
実現してほしい
実現してほしいと思いますが、うん、まあ、校則関係の話などね、うんうん、聞いてみました。やっぱ各校同士のこの話で、はい、へーみたいなのをたくさん出てたのが良かったなと、
はい、面白かったですね、
はい、思いますが、じゃあ次は何
い
きましょう、
はい、質問タイムに続いては議題をガラッと変えて、高校生の発想力が光る、まあ、この日大野柿フェスティバルということですので、ね、うん、柿レシピについてお聞きしました。
はい、
では廿日市西高校から行ってみましょう。
どんなメニューがあったらいいなと思いますか。
やっぱり JK と言ったらプリンでしょってことで、牡蠣、うん、とプリンを組み合わせたら未知の世界に行けるんじゃないかなと思って。
はい、小林さんの提案は牡蠣プリンです。
牡蠣プリンっていうのはそれはスイーツですか。
どうなんでしょう、それはちょっと作ってみないと分かんないかなみたいな
塩味とね甘みがこう、うん、うまくこうハマるかもしれないですよ。はい、
かきプリン、
かきプリンまで出ましたね。じゃあ続いて、宮島工業高校竹本さんお願いします。
自分はそんなかきを食べる機会が全くなくて、ちょっとかき全く分かんないんですけど、うん、多分あるかもしれないんですけど、かきカレーあるかなみたいな。
うんうんうん、
かきカレーあります。
かきカレー、
なんかないですね、
うん、けど美味しいですよね、
食べてみたいなみたいな、
うんうんうん、
なるほど、
これはいいと思います、かきカレーね、
はい、竹本さんはかきカレー、うん、宮古ですね。じゃあ続いて三洋女学園どうでしょうか。かきのメニュー、うん、
かきラーメンが食べたいです。
おかきラーメ ン、これはさ、牡蠣が乗っかってるラーメンって感じ、牡蠣の出汁のラーメンって感じ、
乗っかってる、
うん、ベースは何にしましょうかね。醤油、
醤油、
やっぱ醤油ね、何でそんなに細かく聞くんだって感じですけどね、うん、醤油ベースの牡蠣ラーメン、うん、これもどうですか東野さん。
いや、
恥ずかしいとグルメに詳しい、
どうですか、食べたことはないけど、ないのかな、ありそうで、どうです、
どうですね、
うん、合いそうですよね、マッチしそう、
まあね、
う
ん、はい、牡蠣ラーメン出ましたね、うん、じゃあ続いて、佐伯高校行ってみましょう。佐伯高校はどんなアイデアでしょう。
牡蠣グラタンと牡蠣おはぎです。
待ってください、牡蠣グラタン、
牡蠣、グラタンと牡蠣おはぎ、
おはぎ、
おはぎ、
はい、
ちょっとおはぎの方若干気になるんで掘ってもいいですか。牡蠣おはぎってどんなイメージですか。
あんこの代わりに牡蠣に合う、うん、なんだろう、もの、
うん、
で牡蠣を包みます。
牡蠣の周りにおはぎみたいにこう包むって感じだ、はい、周りを包むって感じ、
はい、
何だろう、
ね、構造がおはぎってことであんこではないってことですよね。
別にあんこでもいいですよ。
あんこでもいいですよ。
あんこでもいいですか。
はい。
あんこでもいいですよ。
そうです、
ね。あんこの中にカキが入ってるんですよね。
食べたことあります？
僕ですか、うん。全くないですね。ありますか？
いや同じくないですね。
でもその想像したことがないものっていうのはでももしかしたらやったら実は美味しい可能性
ある。いやそうなんですよ。
そうなんです。
誰も思い浮かばないことが新たな、ね、うん、新商品とかにつながるから。
そうですよね。
柿
を、柿を、はい、うんうん、響きがいいですね、うん、ありがとうございます。グラタンはグラタン焼いて、
はい、
柿のグラタンですね、うん、はい、おはぎがちょっと気になる、ありがとうございます。恥ずかし高校はどうでしょう。
はい、柿ゼリーですね。
何ですか、かきゼリー。
ゼリーです。
ゼリー、
それはスイーツですか。
うん、スイーツと言ってもいいと思います。
これも新しいですね。
新しいね。ゼリー自体の味のイメージとか何かあります。
ゼリー自体の味のイメージって何ですか、はい、そうですね、もうかきそのまんまと言いますか、
あ、
かきの味の ゼリー、
だからおかずかな、それは。
いや、僕は主食としておしたい。あ、
そうね、大村君は主食としてそれをしたい、うん、
牡蠣ですので。
そうだよね、
主役でなくてはならない。
ああ、なるほどね。
牡蠣ゼリーがね、
前菜とかじゃダメなの、ね、ダメなんです、うん、メインで。だから結構でかい。
そうかそうかそうか。
おお、イメージして
大きい牡蠣ゼリー、
はい、
で、
はい、
で、デザートに牡蠣プリンをぜひお持ちし
ていただきたい。なるほど、飛鳥高校がフルコースが今ちょっと生まれそうですよね。全部一番最初はおはぎからスタートかな。おはぎから行って、うん、ラーメン、カレーで、でのゼリー行って、うん、ラストプリント。
すげー、牡蠣ですね、
牡蠣フルコースじゃないですか、うん、5品中3品甘いってどういうことですか。
本当ですね。
おー、うん、すごいですね。いや、これはでもちょっとなんかいいですね、やっぱね、うんうん、ワクワクします。ありがとうございます。どうしますか、一応決めますか。
そうですね、あの去年もこういうふうに牡蠣レシピを高校生から募集して、うん、はい、会場の皆さんにこれ食べてみたいな、気になるなっていうものを一つ選んでもらって、拍手の大きさで1位を決めたんですよね、
う
ん、
決めました、
はい、
やってみましょうか。
やってみましょうか。
じゃあいきますよ、
はい、
じゃあまず廿日市西高校の牡蠣プリンがいいなと思う方。
おーおーおー、結構、あ、行きます、ね、ありがとうございます。
次、宮島工業高校の牡蠣カレー、いいなとも方。
うんうんうん、
三洋女学園の牡蠣ラーメン、いいなとも方。佐伯高校の牡蠣おはぎがいいと思う方。
あ、お子さんの応用が多いですね。
廿日市高校の牡蠣ゼリー、いいと思う方。圧倒的に少ないのが1個分かりましたけど、じゃあコミッショナー、東田のコミッショナーお願いします、
はい。今年はですね、廿日市西高校の牡蠣プリンが多かったじゃないでしょうか、はい、
やりました。カラメル多めで作りたいと思います。
カラメル多かった、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ来年の大野牡蠣フェスティバルの、販売にね、牡蠣プリンが並ぶと。
まずは給食からですね。
まず
給食から。
給食から。
給食から
。
徐々に。
はい、
反応が良かったら今後、
そうね、
提案しても面白いですね。
全然、あの、廿日市西高校が皆さんの学祭で作りに行きますから、牡蠣プリンをね、うん、
はい、文化祭で販売することを提案し、うん、検討しましょうか。
そうね。
文化
祭、
いいですね。
各文化祭でね、牡蠣プリンをね、高校生の間ですっげー今バズってるぞっていう状況を彼らが作ってくれると思うんでね。
じゃ食べれるぞみたいなね。
ここで生まれましたから、
ね。うん、
はい。
廿日市西高校中本くんがね、学祭で売るって言ってましたけど、
はい、
牡蠣プリン、これが今年は選ばれましたよ。
いやー、牡蠣プリン選ばれたんですが、改めてもうどんな味なのか本当に分からなくて。
あ
ー、
うん、そうなんですよ。牡蠣おはぎとかね、
はい、
イメージが全然分からないんですよ。あんこと牡蠣を一緒に食べるっていうことしたことないじゃないですか。
そう、うん、だって構造がおはぎですかって聞いたら、そうでもいいしあんこでもいいよって言われてて、
いいんかいと思いながら。ただ僕今日聞きながら思ったのは、はい、柿ゼリーはやっぱりあのコンビニとかにあるさ、
はい、
みかんがこう入ってるやつあるじゃないですか。
みかんが入ってるやつ、
あの透明なゼリーでさ、
はい、
みかんが見えてるやつ、
ね、
あんな感じで柿が多分いるんだ中に。
それはスイーツですか。
だから大きいやつはね、焼いて食べるから小ぶりのやつあるじゃないですか、
はいはい、
ちょっとちっちゃいなってやつはゼリーの中にこう閉じ込めて、
うんうん、それがあれでしょ、主食なんですよね。
そう、
主食でね。
ですよ、面白いな。
面白いな。
高校生のね、びっくりアイデアが飛び出した牡蠣レシピでしたね、はい。あの、まあ、この番組はもうあの素材フリーなので、
うん、
飲食店の方でもし聞いている方、うん、あ、いいなと思ったらですね、ぜひチャレンジして、
はい、
それから完成したらあの FM 廿日市の方に一報入れていただくということで、
はい、初学で決まりました、
初学のあのアイデアいただきましたって言って、はい、もうどうぞどうぞという感じになりますので。
いいですね、楽しみにしてます、
はい。こうやって高校生の発想力アイデアみたいなものを楽しいんですけれども、
うん、
続いては未来の廿日市のアイデア語り合っていただこうということで、高校生が廿日市市に欲しいスポットをいろいろとお話ししてみました。
廿日市市をもっと楽しい街にするためのアイデア話、
はい、
行ってみたいと思うんですけども、はい、これ高校生の目線でどういう街になるため、この街に何が今必要なのかというのを聞いているんですが、
はい、
じゃあ各校にちょっと聞いていきましょうか。
廿日市どんな場所が欲しいですか。じゃあ三条さんから聞いてみましょうかね。
カフェ通りを作る、
うん、
カフェ通り、カフェストリート、カフェがいっぱいあるところ、
はい、
どのあたりでいいですか。廿日市だったら
高校がある近くに欲しいです。
ああ
放課後に友達とカフェ行って渡して帰るみたいな、いいですよね。
はい、
そうですね。けん玉商店街とかね、全部カフェにしちゃうとかってことですよね。
いいですね。
そうね、カフェ文化廿日市もちろんあるのはあるんですけど、まとまってたくさんある場所っていうのはパッとイメージ湧かないですもんね。
確かにそう言われてみたらそうですね。あ、じゃあそういうおしゃれなカフェ、まあ、高校生とか学生も入りやすいお店ができたらもっとにぎわいそうですね、これはね。
はい、
そうだよね。あとなんかそれこそさ、まあ、学校が近い三洋女学園とか、まあ、八高とかさがこう同じカフェでばったり会うみたいな、そういうのありそうじゃないですか。そうね、うん、ね、
はい、
今市民センターで会ったりとかそういうのあるんですか。あんまないよね。
あんまりない。
テスト週間とか、
やっぱ場所っていうのは交流する、ね、意味も含めて、はい、そういうのがあるとつながりができたりするからいいですね。はい、ありがとうございます。続いて、
はい、続いてじゃあ廿日市高校さん聞いてもいいですか。
はい、僕はドーム球場があったらいいんじゃないかなと思います。
欲しいね、
ドーム球場。
ドーム球場いいね。どこで作るかな、
どこがいいですかね。
やっぱ佐伯町の
佐伯町
のあたり、
ちょっと山のあたり、
スポーツ公園のあたりが一番いいんじゃないかな。
そうね、ここ木材工とかもいいけど、
ね、あ、そうですね、
便利は便利でね、
結構広いので、
うん、
作ってもいいかもしれないですね。
ドームね、あと今度はドームの横にドンキホーテって書いてますよね。
そうなんですよ、これあったらものすごい便利なのになとか、いろいろ考えて最終的にやっぱりドンキホーテがあったら一番いいんじゃないかな。
すごい一気にリアリティのある話に、
いやこれはちょっとワクワクしますね。
あ、どっち、ドーム、ドンキ、どっち。
ドンキ。
はい、
何でも買える。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ続いて、
では廿日市西高校行ってみましょうか。
ですね、今2年生がちょうど廿日市を楽しくするにはどうしたらいいかっていう研究探究を
行われ
て
るので
、でその意見というのをちょっと今年をいただいたのでそれを紹介すると、
はい、
その山の山間部の方の地域をやっぱりもっと盛り上げたいよねっていう話になったらしくて、交通網の整理だとか、あともっと駐車場がお店にあったら車で行ってフラッと、あ、ここいいかも、立ち寄れるのになみたいなお話をされてたみたいです。
ああ、なるほどね。その学校で廿日市市探究という授業があって、
はい、
でその中でそういう廿日市がより良くなるための駐車場があったらいいんじゃないかと、車で立ち寄りやすいんじゃないかと、
うん、そうですね。
まあね、山間部はやっぱどうしてもね、その車がメインの交通にはなるので公共ももちろんありますけど、うん、そうですよね、それでも一ついいですよね、そう、各学校でそういう探究だったりだとかね、スライディーに聞き取られないようにしてくださいね、皆さんね。もうちょっとありますから、
次のステージ準備がね、
うん、皆さん後ろ見ないでくださいね、まだね、この後どんどん出てきますから。そうそう、でも学校の、ね、授業としてそうやって、まあ、探究だったりとかふるさと学習的なものを、ね、学ばれている子たちもたくさんいるので、ね、そういうのも活かせてほしいですよね、今後にね、はい、ありがとうございます。じゃあ宮島工業高校どうでしょう。
はい、自分は個人の意見なんですけど、やっぱ廿日市には駅近にカラオケがないと思うんですよ。自分はもう学校帰りに行きたいです。
カラオケ
ね、じゃあ今放課後、まあ、カラオケ行こうってなったら、
いやもう廿日市のコイン通りまで歩いたりとか、横川駅 まで降りたりとか、うん、やっぱ近くにはないですね。
そうか、そうなりますよね。
逆に五日市に3カ所あるけどね、それで分散してほしいなとは自分も思いますね。五日市に1個もないんで、
五日市にギュッとあるから、
うん、五日市だけで3カ所ありますよ。
なるほど、
1個もらえたりしないですね、
うん、聞いてみましょう。じゃんけんで勝ったらもらえる的な なるほどね、
はい、
いやこうやって話を聞くと、まあでもやっぱ遊ぶところが欲しいみたいなのがありつつね、うん、でもさっき その交通インフラの話とかまで考えてっていうのは本当になんかこう実現に向けてる感じがしていいですよね、
う
ん、
そうですね、うん、佐伯高校さんも遊ぶ場所が欲しいなっていう思いですか、どうですか。
佐伯高校にユニバーサルスタジオジャパンが欲しいなと思ってます。
待って待って、佐伯高校にユニバーサルスタジオジャパンが欲しい、
はい、
贅沢ですよそれは
ユニバーサル佐伯ジャパン
名前変わっちゃう
USJ え、
まあ、そしたら、うん、他校のみんな盛り上がれるかなって思って、
いや間違いないっすよ、うんうん、なんかそういう乗り物系で学校まで行くみたいなやつですよね、はいはい、毎日ね、
はい
まあ、前代未聞で超絶話題にはなると思うのね
佐伯高校に USJ ができたんだってっていう、うん、
いやあれ USJ って言ってもユニバーサル佐伯ジャパンだぜっ って
そうそうそう、 USJ
とか、そうそう、 S はね、うん、
間違いない、
そうそうそう、いやいいと思いますが、こういうなんかね、その高校生たちの持ってる今こういうのが欲しい、ああいうのがあったらいいのにみたいなのを君たちがどんどん叶えていってほしいなっていう、
うん、
夢って遠いものに見えるけど実はそばにあるものだと思うから、案外本当に思ってたらできたりすると思うんで、大切にこう持っといてほしいなと思います、うんうん、
はい、
高校生たちの廿日市市をもっと楽しい街にするためのアイデアだったりだとか、
うん、
ねえ、現実的なものから絶対叶わないものまで
それは USJ ですか。
いやいや、どれとは言いません夢は叶うものですなんて偉そうなこと言ってましたからさっきね。
あ、そうかそうか、
そうです
か、うん、
そうそう、でも駐車場の話とかね、
うん、
その別に車を持ってるわけじゃないけど多分リサーチしたりとかしてそういうのも見えてきたんでしょうね、
うん、そうでしょうね、うん、いろいろ考えてるんですね。
ねえ、いやいや面白いですよね、
うん、でもやっぱ遊びに行くところ、うん、まあ、カラオケとかもですけど、うん、そういうのが地元、まあ、廿日市にあったらいいなっていうのは廿日クラジオの回でもよく聞きましたもんね。
高校生たちが共通でやっぱ持っている、ね、まあ、どれだけ作っても言うんでしょうけどね、
まあね
なぜなら高校生だから
高校生、
うん、遊びたいばっかりはあるだろうから、う
ん
う
ん、いくらあっても足りないですよね。
足りないんだろうけども、でも実質ね、他の五日市にカラオケに行ってますみたいな話を聞くと、
うん、
どっちかかなっていうか、五日市を廿日市するか
そこをまた
また陣地取り、
そうそうそう、陣地取り
かこっちに作るかみたいな話なんでね、
うんうん、
そう、でもこの間ね、そのそれこそ松本太郎市長が番組に来た時にも、
はい、
カラオケの話したら、あ、そうですかってメモしてたんで、
あ、そうそうそうそうそう、
案外来年ぐらいにはね、うん、いっぱいできるかもしれない。
いっぱい増えてくんだこれから。
公的なやつがね。
公的なカラオケ。
廿日市市が運営するカラオケ。
ちょっとどんな雰囲気なんですかそれは。歌う曲とか指定があるのかな。
そうそう、でもね、こういうアイデアみたいなものも言葉にして、それが誰かに伝わって本当に形になるってあると思うんでね、いっぱいひねり出していただけて本当に嬉しかったですね、
はい、
ありがたかったですが、
ありがとうございます。
今日はですね、まあ、第2回 G5 廿日市サミットということで、ステージでいろんなお話をしたことをお話ししてまいりましたが、最後にですね、各学校の皆さんに感想を聞いているので、その感想の方もどうぞ。
一言ずつ感想をじゃあいただいてもいいでしょうか。じゃあ佐伯高校の皆さんどうでしょう。
緊張しました。
あ、本当
なんか人がどんどん増えてって緊張しました。はい、
はい、緊張した佐伯高校の皆さんに拍手をお願いします。続いて山陽女学園高等部お願いします。
他の学校のいろんないいところとかが来ててすごい楽しかったです。
はい、ありがとうございます。
山陽女
学園の皆さんです。続いて廿日市高校お願いします。
はい、非常に自分の記憶にも残る素晴らしい体験でした。このような他の学校の方と交流する機会っていうのも非常に珍しくて、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
すごい 2回ぐらいタイムリープした感じがありますよね。3回目の人生とかじゃないですよね、はい、じゃあ続いて20日市西高校お願いします。
こういう皆さんと交流する場が持ててとても新鮮で楽しかったです。
大村くん、後でいっぱい話そうね。お前めっちゃおもろいわ。
いいですね。
なんか生まれましたね。
ナンパしてますけどね。そうね、はい、じゃあ締めは宮島工業高校お願いします。
やっぱり他の学校の方と関わるのがそんなになかったので嬉しいのもあるし、あと他の学校の人の牡蠣のレシピがもっと独特すぎて面白かったです。
はい、ありがとうございます。ね、20日市には5つの高校があって、その高校逆に言うと5つしかないとも思うので、この5つがつながって連携することで新たな力が生まれてほしいなっていう思いもあってのこのサミットなので、はい、ぜひ皆さんこの後もしっかり話してつながっていただきたいと思います。
はい、はい、高校生たちの率直な感想をいただきまして、
はい、
うん、無事にね、今年も閉幕しましたが、
はい、
あの一つ注意事項で、あの、はい、途中ですね、そのあの町のアイデアの話をしている途中でスライリーがどうだこうだ言ってるんですけど、
あ、そうそうそうそう、
あれはですね、あのステージ、僕たちのこの初学ラジオのサミットの次がスライリーだったんですよね。
そう、スライリーとね、じゃんけん大会みたいな、うんうん、
カープのね、あの青い、はい、よくわからない得体の知れない
人気のキャラクターです ね、
人気のキャラクターが、うん、それがですね、後ろでね、控えといてくれたらいいのに、はい、出てきたんですよね、前の方に。
そうなんです、
客席の前の方に
一番前に座ってましたからね。そ
うそう、ただ高校生たちもやっぱ気になっちゃってあと周りもざわついちゃってみたいな
そうそうそうそう、ありましたね、
なんてこともありましたけど、まあそれでも楽しかった、終わった後みんなで写真撮ったりとかもね、
はい、あ、楽しかったですね、
できたんでね、よかったですよね、はい、うん、最後の感想でね、その20日市西高校の中本くんが、うん、ね、初高の大村くんに、うん、お前めっちゃおもろいなっていうあの感じとか
いや、いいいいいい、
そうそうそうそう、
ね、この後つながったんですかね、お二人もっと仲良く
ね、え、そうそう、まあ、今回2年生1年生ね、が来てくれたので、まあ、もう1年この町でね、何かをしていくわけですから、学校もちろん勉強が大事ですけども、それ以外の部分で彼らの時間をどういうふうに20日市に目を向けてくれるのかみたいな、うんうん、ちょっとでも意識が変わってくったら嬉しいなと思うんですけどね。
いや、本当ですね、うん、ね、あの先ほど三田さんが5つね、20日市の高校があって、うん、まあ、5つしかない、まあ、これをねあえて利用して もっともっと密になって交流が深まっていくと、ね、いろんなアイデアも生まれそうですもんね。
そうなんですよね、僕たちね、だからこの FM 20日市ラジオというちょっと中立の立場だからできることみたいなのもあるんじゃないかなと思っていて、まあ、例えばですけど、その例えばですけど20日市西高校の生徒との収録を佐伯高校でするとかね。
あ、すごい面白そう、だって普段なかなかね、
そうそうそう、
入れないもん。
だから入れないから入る理由を僕たちが作るみたいな。
めちゃめちゃ良くないですか、
アイデアですけど、うん、そうやって各学校になんかキャラバン的にこうずれて入っていくみたいな、
うん、
三女がちょっとね、男子は入れない感じにしない。
あ、その企画でも入れない、
それは入れない方がいいでしょ。
あ、そうかそうか、うん、まあそうですね、
ね、うん、でもなんかそうやってこうちょっと他の学校の空気を今度ちゃんと吸えるみたいな、
うん、
だ次学祭の時じゃ遊びに来てよみたいなのがリアルな感じになるじゃないですか。うん、もちろん高校生たち忙しいんでね、なかなかね、うん、そんな中でもそれも僕はすごくこういうのも勉強なんじゃないかと思うので、うん、早いうちからね、いろんなところと、だから海外に行ったらいいよみたいな話もするけど、うん、もっと身近なところで同じジェネレーションの仲間がいるわけだから、うん、
はい、
その熱をこう伝え合うみたいな感じなのがいいんじゃないかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、
などなどと考えておりますが、
はい、
さあ初学ラジオ、そんなこと言いながら実はですね、うん、次回、
はい、
3月22日ですかね、
はい、
が、一応今回の初学第3期のラストということ
で、
ちょっとだけそれを実現します。
え、
20日市高校と山陽女学園の子が来ますスタジオに、はい、だから違う学校の子が2リクルっていうパターンで、
初のパターンですね、
これ初めてですね、うん、どんなちょっとケミストリーというか化学反応が生まれるのか非常に楽しみなんですけれども、
う
ん、
わ、楽しみ、うん、
で一体どうなるんでしょうかね、
ね、
これはまあ やってみたのお楽しみと
生放送聞いていただいてね私たちもまだ分かんないですもんね。
はい、分かる、うん、あとまあ全体の総集編みたいな感じにしようかなと思ってますので、はい、ぜひ聞いていただけたらと思います、はい、今回もアーカイブありますからぜひ初学のホームページ、はい、FM 初会長のホームページの方でチェックしてください。
お願いします。
ということでお相手は初学ラジオ木村道太と
東園めぐみでした。
ラストはやっぱりこれで締めましょう。
せーの、
初学ラジオ。
地元情報満載、地域密着ラジオ。
廿日市の情報ならここ
FM 廿日市。